話の目薬ミュージックソン。
明けましておめでとうございます。西村豊子です。
新年明けましておめでとうございます。ラジオ大阪原田俊晴です。と言いますと もう今日7日ですから、はい、なんとなくもう正月気分も抜け始めるかなと、はい、まあ、昨日からお仕事という方も多いかなと思うので。
あ、そうですね、
どうでした、お正月はどんな感じでした。
はい、毎年相も変わらず、
はい、
半分ね正月というか、
あ、ね、正月で、
何もしないダラダラとしたお正月でした。
いや、
も
うやっぱり正月一番ダラダラするのがいいんでしょうね。
なんとなくね、はい、時間的もずれてきません。
あ、確かにそうです。で、曜日も分からんようになってくるんです。だんだんと、
まあ、曜日分からんの今も分からないけど
そう、
曜日分からへんのと時間がどうしてもちょっとずつずれてくるんです、
はいはいはい、
朝起きるのか遅かったり、あ、
そうです、遅くなりますね。
みんなが遅かったりとかするでしょ、
うん、あの紅白歌合戦なんか夜遅くまで見てるんで、どうしても正月、はい、だんだんと時間がずれてくる可能性がありますよね、
うん、なんとなくダラダラっとした、はい、日を過ごすというか。
いや、私もまあ昔はダラダラはなと思ってたんですが、まあもうこの年になったら正月ぐらいダラダラええやろと思う、そんな感じになってきました。
もう急ぐこともなく、
本当に穏やかな一年であることだけを願いながら、はい、今年も話の目薬ミュージックソンスタートさせていただきたいと思います、どうぞこの番組本年も一つよろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お正月ということもありまして、
はい、
ちょっと賑やかに楽しくお届けしたいなと思いまして、はい、この方にスタジオに来ていただいております桂福天さんです。
明けましておめでとうございます。皆さん、ええ年迎えてありますか。
よろしくお願いいたします。中の福天さんの頭見たら初日の出っていう感じでございます、はい、
ありがとうございます。でもね、もうピカピカやってますよ。
それなんか、ものすごい光が、というか上の方も蛍光灯が反射する感じ。なんかやってはるんですか。
もう原田さん、私毎朝
は、
サンドペーパーで
見ます。
ほんまですよ。
サンドペーパーで血出ますやん。そんなやったら、
いやもう出血大サービス
でございます。何の話ですか。
ほんまですよ。
そんな出血はいりませんよ。
いや、せやけどええ年になりそうでございますが、
あ、ね、なって欲しいなと思ってると思いますよ ね、
ね、う
ん、さあ、福天さんは視覚障害者でいらっしゃいまして、今の目の状況というのはもう全く見えない状況ですか。
もう全く見えませんけど、お金落ちとったら拾います、は
い、どういうことですか。見えてるじゃないですか、
ね、そういう時は見えます。
見えるそんな都合のよう、いや本当は見えないですよ。その福天さんですが、
はい、
あの落語家になられて今どれぐらいなられるんですか。
まあ、これ複雑なとこあるんですが、師匠に入門してから随分なるんですけども、お名前をいただいてから15年ということになりまして、
はい、あの師匠はどなたでいらっしゃるんですか。
桂福團治、人情話の福團治でございます。
福團治さん、なぜ福團治さんを師匠に選ばれたんですか。
これね、本当に手話落語というのを師匠はなさってまして。
そうでしたね、
聴覚障害の方に小話をこう教えて、はい、そしてそれをまあ舞台に上げていくということを指摘はったんですね、
はい、
そのことも知ってまして、うん、まあ、すごい師匠はなと思ってましたし、またやっぱり人情話っていうのを偶然聞くことがあったんですよ、
はい、
で、こうやっぱり見えてないのに映像が浮かんだんですね、
はいはいはい、
そういうこともあって、ある先生にご相談してつないでいただいたんでございます。
もともと落語には興味は
ありました。ありました。もうね、もともといろんなこう小さい時は江戸の落語をテレビでやってたんです。
あ、関西、大阪のね、上方の落語とはもう江戸の落語ちょっと違いますよね。
違いますけどね、テレビ言ったら江戸のが多かったように思ってます、で、それで、面白いなと思って、で、そうこうしてるうち上方の落語っていうのも 見るようになって、枝雀師匠とか、うわーっと子供心にその頃から落語で、日曜は笑点と、そういうような感じで。
なるほど。じゃあもういろいろ落語を見て聞いて育ってきたので、落語の方に進みたいなと あのお仕事は落語の前は何かやっていらっしゃるんですか。
そうなんです。だからもともとね、学生時代は音楽っていうか、はいはい、音響っていうか、はい、そういうのやってて、音楽療法ってのやってるたんです。今もやってるんですけどね、
はいはいはい、
その、音楽療法をやる中でね、うん、震災、阪神・淡路大震災の時にちょっと体壊して、
はい、
病院にこう担ぎ込まれましてですね、
はい、
でまあそこでちょっと安静しときやということで、うん、何ヶ月か安静に、まあ、家ですることになって、でちょっと元気になった時に、なんか学生時代に音楽やってたらしく、やってみへんかいうことで、
は
あ、ボランティアでその病院のクリスマス会ですね、
はい、
クリスマス会で歌を歌ったりしたんです、
はい、
えらい喜ばれましてね、
は
あ、でまあ冗談言うのも好きですから、やったら笑ってくれはる、
うん、
あ、笑ってもろったらこんなに人ってつながるのかと。ご高齢の方とかね、当時あの地震で震災に遭われた方もおられましたから、そういう方ももう久しぶりに笑ったって言ってくれはったんですよ、
うん、
でそうや、笑うっていうことはすごいことやと思ってですね。で、振り返ってみてば、見ればこれ落語も好きやったし。で、見えてた時は漫画家になりたかったんで、でも漫画描けませんしね。
うん、
落語やったら一人でやるやないかと思ってですね。そのやりたい気持ちがこう、ふつふつとこう湧いてきて。
なるほど。
それで落語会。
はあ、その道を進まれて、
はい、
で師匠を選ばれて、で、当然弟子入りという形になりますよね。この弟子入りというのは、私が聞いてる限り3年ぐらいは師匠のもとへついて、はいはい、まあ、カバン持ち等々をするというふうに聞いてるんですが、うんうん、
これがですわ、うん、見えてへんもんですからね、師匠も見えてへん弟子初めてですし、ね、いや、
まあ、それはそうでしょうね、う
ん
う
ん、今みたいにそのガイドヘルパーの講師も何もないわけですし、
はい、
師匠がそんな取る必要もないし、まあ、あのそういうことを勉強する場所もなかったと思うんですよね、はあ、ご自身だからどないしてええんかだいぶ困りはりましてね、
うん、
もう入門とかもう初めてお師匠のお宅行った時なんかね、
うん、
いろいろ質問してきはりましたね、
うん、
おいお前わし背高いと思うかとかね、
はあ、
お前と俺の距離何センチや、40センチぐらいです会うてる、わしは男前か、男前です会うてろとか言ってねそれで取ってくれはったんですよ、ほんまに
ちょっとベンチャラ言うべきだったんです
ね、言わない感じですよね、ここはね、取ってくれはったんですけどね、
はあはあ、まあ、いわゆる視覚障害者、まあ、師匠からしても、そうそう、あの視覚障害者の方を弟子にするなんて経験がないから、
ないから、
どういうふうにここから、うん、あの福田さんを育てていけばいいのかというところは苦労なさったかもわかりませんね、はい、
もう着物を畳むのもやっぱりよその師匠の着物を畳んで歪んで畳んでしまったら飽きませんからね、
これ ね、あの言うたらお弟子さんというと、着物畳み、着物を着せるとか畳むとか、
そう当然なんですよ、
ここが一番ね、まず最初肝になるところなんですよね、
でもそれはちょっと難しいやろと、まずお前自分の着物しか畳めということを言われて、
はい、
それから畳むようにして、でできることがお前しかできんことあるやろ、それ探せって言われまして、
は
あ、でやっぱりあの一つは、まあ、お部屋のお便所とかそんな掃除できますから、
うん、
そういうのは やらせてもらいましたし、
はい、
でその師匠が何かなさるときにちょっとお前この文章書け言われたら書かせてもらったり、
はあ、
それから手話落語のお弟子さんのことやったらお前手伝えるんちゃうか言って、手話落語のお弟子さんの出囃子を作ったり、
はあ、
それからまあ手話落語の会に出ていろいろと師匠が手話でする歌とかを作ったりとか、
うん、
そんなことをさせてもらったり、お前しかできないそれせえってやっていただいたりね、
なるほど、
でまあやっぱりでもあのお稽古は厳しくて、うん、声が小さい言うてね、今やったら逆たりとかいうか蹴られたりしましたよ、
でもね、非常にあの落語家さんのこのまあ言うと稽古つけてもらうのは厳しいというふうに聞いております、は
い、
で、
もうすごい、
うん、であの厳しい中でもそのまあ言うたら福田さんは目が見えない状態ですよね、どうしてもこの右左左左右所作って言うんですけれども、まあ扇子持ってちょっとこうね、うどん食べたりとか、お酒飲んだりとか、その行動みたいなのがあるわけですよ、
はいはいはいはい、
これはどのようにして教えてもらったんですか。
これはね、あの最初は師匠はよう手取って教えてもらったんですけど、
はい、
まあある時からまあいろんな人に見てもらえることで、まあ、あのいろんなお兄さんとか、それから、まあ、友達も見てくれましたわ、
は
あ、でそれからちょっとしてから師匠のとこ行った時に、そのなんていうかね、馬の田楽っていうネタがあるんですね、
はいはい、
この時にその芋を食べる、子供が芋を食べる仕草があるんですが、
は
あ、こうや言うて何にも手で触れて教えてくれはれんのですよ、
はあ、
で分かるかって、そう分からないんですよね、でやってみる、で自分もこうかな思ってやってみる、違うこうやって言うんですよ、
それは全然
全然手触らず
触らずに、ただこうやああやと言葉だけ、
だけで、うん、そのこうやああやもただこうやって言うんですよ。
そう、だから右手をこうとか言うんじゃなくて、ね、こうやって言われても分からないですよね。
でね、ですよね、分からんなと思ったら、うん、空気で分からんか言うんですね。お足がこう、服をこう動けば着物が動くやろうと、さらっとか言わへんかと、ね、ああこうこう持ってて、こうふかけてるのお前昔見えててないから、こう胃もこう強さが分かるやろ、大体その気配とかそんなんで分からんのかって言うんですよ。
はあ、
分からねえ、これですね、ようよう考えてそれを感じれるようになれ言うんですね。
これはなかなか厳しいというか、
厳しいですわこれは。せやけどね、
はあ、
ようよう目の前でやってたら右手が動いたやないかとか、口にこもっててちゃんと分かってくるんですよ。
本当ですか、
ほんでそれはむちゃくちゃ難しい仕草は別ですけど、はいはい、簡単なものならそして師匠にこうですかで、ああそうそれでとか、だから自分でものすごい集中することになりますよね。
いやこれは、これ、これはね、もうどうですか、むちゃくちゃ西村さん集中しないと、
わからないと思う。
絶対わからないですよね。
わからないです。
だからだって着物の擦れる音とか、うん、前にいててもその右手上げたとか左手上げたとかいうのは着物の擦れる音で感覚的に、あ右かな、ちょっと遠いから左かなとか ね、
う
ん、
そうですね、
なんかそういう感じですよ ね、微妙微妙、本当に微妙、感じるって難しいですよね。
そうですよね。だから今から考えればおそらくそんだけ集中せえということやと思うんですわ、うん、
これは集中力が相当いることですね、
てば、あのその後に、うん、師匠が言ってくれはったんは、
はい、
落語はな言って語り、まず一番がそのオチをしっかりつけること、
はい、
で二つ目は語りや、三が仕草やと、だからお前はその語りとそのオチでええねんと、それで仕草が見えるようになったらそれでええねやと、こういうふうにおっしゃったんでね、だからやっぱりその集中してその雰囲気をつかんで、それが見えてない人にも目に届くような落語性いうことやったと思うんですよ、それからやっぱり考えましたわ、あのいろいろ教えてもらう仕草もちろん教えてもらうけど、この仕草が見えてない、生まれつき見えてない方にはどう届けたらいいかいうのをね、考えるようになりました。
はあ、やっぱり師匠は奥深いことをちゃんと考えて福天さんに稽古をつけていらっしゃるというのが西村さん見えますよね。これは
見えます ね、はい、
はあ、
でも大変やったなと思います。
なかなか厳しいです、はい、
ね、
でもそれを乗り越え、落語家になって名前をもらってから何年になるんですか。です、
ね、15年ってことになるわけですね。15
年なんですよね、はあ、この福天という名前は、どういうところから出てきたんでしょうか。
これはもう
福にあの天字の天なんです
よ、ね、そうなんです、そうなんです、ええ、
うん、
これは要するに師匠は、まあ、まあ一番のお弟子さんかずっといい福楽、まあ福楽兄さん継ぎましたが、最初は福という名前でね、はい、3番目に三福兄さんっていうのがおられましたし、福舎兄さんとか、まあ、番号福六兄さん、七福兄さんとか、こう番号つけるのお好きなんですよ。で10番目やということで福天、天英語の天、
ああなるほど、10番目で天か、
天、これと天字の天と掛け合わせて、
あなるほど、うまい、さすが、
すごい、
でまあ福天とで天は面になると言ってね、
あなるほどね、天が面につながったら、
それがいいやろいうことで、
うん、
そのこれは俺がつけた名前の一番良かった言うとってね、3日後にお前弟子とったら俺のお天やった言われて、
ね、です
ね、ほんまですよ
天つながり
なんです、天つながり、
そうですか、わかりました、さあその福天さんなんですが、今度1月の20日月曜日から26日日曜日までこの1週間、天満天神繁盛亭におきまして、なんと福天さんの噺家15周年飛ぶ鳥ウィークというのが行われるという、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、1週間ぶち抜き、
ですわ、
ぶち抜きで、当然福天さんは最後
鳥を
取ってというようなことですが、これはどういうところからこの15周年の企画が生まれてきたんですか。
まあ、上方落語協会の方で、まあ、15年っていうのは一つの大きな節目だし、それでいてすぐ鳥が取れるわけでもないと、そういう機会もないから、やっぱり若いうちにやっぱり鳥を ね、まあ私は若くないですけど若い人とかはね、やっぱり15年経って、うん、一つの節、落語家としてのその節目として取りをいっぺん取らして、グレードアップさせてやりたいということで企画されたようですね。
なるほど。私らちょっと落語家ではないんでわからないんですが、うん、やっぱりトリを取るというのは落語家にとってすごく大事なことなんですか？
これはね、責任重いですよね。
責任が
重い。だから全てのいろんな落語家さんがその一番最初からずっと出ていって色物もあってもだっと出ていきますよね、どんどんどんどんこう年、なんていうか経験年数の高い方が入ってくる、
ね、だんだんと増えて若い方からね落語が登場されて、だんだんと年齢を積んだ方、まあ、ベテランへと
こうですよ、ね、
なっていくんですよね。
そうするとやはり腕も上がってくるわけですね、
あれよくわかりますよね、やっぱり新人さんとベテランさんの違いというのはこんだけ違うかっていうのがね、
わかりますよね、でこうなってくると中入り後なんかもう際立ってきますよね。
そりゃそうですよ。
その一番最後やから責任持って会場を抑えないかんし、でかつこの全体をまとめて終えれなだ
けですよ ね、 最後ね、
これはだからねもう大変な役割ですよね。
ということはある意味今緊張しながらこの鳥を取っていくという形、
そういうことです、
ですよね、
まあ、ただまああの我々15年やからすぐ取りを取れるわけではないので、やはり、このウィークは一つ楽しく、15年目の人が頑張って、次のグレードアップに向かうんやというようなお祭りウィークと思っていただいてもいいのかもしれませんね。
なるほど、これ途中で中入り後工場もある
んです。あるんです、工場も、これがちょっとなんかやったことないですもん、僕なんかも工場なんか、
まあ、ずらっと皆さん並んで、
黒門付きでね、
はい、
中にはこの間黒門付きあんまり来たことない人もいてはるからね、私だってそんな機会あんまりないので、ほんで自分のために工場って初めてですからね、何が起こるかわからないですわな。
これでも、まあ言うとそれぞれ、まあ、落語家さんがずらっと並んで、一言ずつこうね言っていくという、
そうなんですよ、その間、まあ普通名前をいただいた時の口調なんかで頭下げて黙ってるだけなんですね、本人は、それで何を言われるやろかという恐怖と、なんか一言言えるんやったら何言ったらええんやろかとね、こう迷ってますよ。もう紋付き羽織袴着るのが大変ですからね、黒紋付き、
そうそうです、
ね、あれえげつなく難しいんですよ
あの特に視覚障害者にとって
全盲泣かせです、あれは
それも自分で
来ます、来ます、来ます、
来はるんですか？
ただね、最後ね、こう帯のね、もしこう真ん中にペケポンみたいな形を作ってこう締めるんですよ、それがちょっとずれたかっこ悪いんですわ、こんなもん鏡みんなできへんさかいね。
なるほど、それがまあ出ないようにちゃんと自分でやるということなんですね。
誰も助けてくれませんからね、黒門好き怖いね、もう、はい、
いやもうこれぜひ皆さんも見に行っていただけたらなと思います。1月の20日から1月26日まで、天満天神繁盛亭、こちら13時30分開演、13時30分開演、会場は13時でございます。よかったら皆さんぜひ見に行ってください。チケットは前売り2500円、
そうですね、
2500円で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人の落語家さんなど出てこられるという、
そんなたくさん、
そうなんですよ、むちゃくちゃ多いんですよこれ。
1週間ものすごい、あのお師匠さん、それから、この後輩の方、みんなが支えてくれて、もうあのこの表を見ていただいたら分かるんですけど、すごく本当に素敵な皆さんに支えていただいてますので、ぜひ、私の落語ともかく、もう他見てるだけ、他の師匠さん見てるだけでも値打ちがあります、お師匠さん。
当然師匠の福團治さんは20日、それから26日最終日には、で陣地さんが最終日、
そう陣地さんも出てください
ます、ね、陣地さんは今上方落語協会の会長さんでいらっしゃいますか？
震えましたね、人事会長にお願いするときは。震えましたよ。
お願いするわけですか、これは。
自分で頼むんですよ。
どないして頼みはりました？
もう人事会長が、あの時は繁盛亭の記者会見かなんかあったときに、
はい、
椅子にお座りになっておられたところへそそっと行きまして、すいません、師匠、お願いがあるんだよ。いや、最終日出てたけど、ええよ。これ嬉しかったですね
よかった。
へえ、まあそんな形でなんか、ね、すごく楽しそうな、で福田さんのこの最後の締め ね、鳥居でございますが、はい、ぜひ皆さん足運んでいただけたらなと思います。1月の20日月曜日から1月26日まで日曜日お昼ですね、13時30分開演でございます。お問い合わせの電話番号です。チケットなどこちらの方でお電話でお確かめください。大阪06-6352-4874、大阪06-6352-4874でございます、はい、11時から19時まで電話空いているということでございますので、ぜひ申し込んでいただいて、福田さんの落語を聞きに行ってあげていただけたらなと思っております。福田さん、まあ正月早々ね、こうして
ありがたいことでございます。
もうすごい1週間このウィーク、飛ぶ鳥ウィークというのを、まあ、繁盛亭でされるということですが、今年1年、どんな年にしてみたいなと思っていらっしゃいますか。
そうですね、今年1年とかけまして、
あ、これは謎かけでいきますか。
謎かけで、
は、今年1年とかけまして、はい、
飛ぶ鳥ウィークに出る15年目の落語家と解けます。
飛ぶ鳥ウィークに出る15年目の落語家と解きます。その心は、
ミーになる年にしたい、ミーになる年にしたい。
なるほど、
ありがとうございます。
さすがですね、蛇とかけてきましたね。蛇年とかけてきたわけですね。
これで許して。
いや十分ですよ。
ありがとうございます。
十分ですよ。
よかった。
いや、もう閉まりました。この番組最後クッと閉まって、さすが鳥、
ありがとうございます。
いや、よかったですね。ぜひ皆さん繁盛亭の方に行っていただいて、この福田さんの楽しい落語を聞いていただけたらなと思っております。豪華なメンバーが本当出られて、工場まで、記念工場まであるとい う、にぎやか、まあ、正月早々で本当になんかにぎやかな感じですもんね。
はい、
ぜひご覧いただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、お着物姿でちゃんと着ていただきまして、ピンクのお着物姿なんですよ。なんかこうね、本当に正月という、なんかね、着物で着ていただいただけで正月という感じがしますし、
ね、今着物姿あまり見ないですもん ね。
で、まあ、あの、まあ、落語家さんですからね、はいはい、着物姿多いかと思いますが、で去年あのミュージックソンの方でもお世話になりました。ありがとうございました。まあ、今年もあの話の目薬も頑張ってやっていこうと思ってますんで、またゲストの方にも来ていただけたら、
嬉しいです。もう本当にお呼びください。
よろしくお願いいたします。
いつでも行きます。
わかりました。お待ちしております。は
い、
ぜひ皆さん繁盛亭行ってあげてください。ということで福田さんでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。ぜひ今年もこの番組一つよろしくお願いいたします。お別れは浜田直也さんのふるさとです。
うさぎを石かの山は青き降る
有料音声配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。